しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオ始めていきたいと思います。今回からですね、ちょっとですね、番組のイントロとかですが、これね、始めていきたいと思いますって言ってやってますけど、しごくりラジオで何っていうのがあると思うんで、これですね、ちょいちょい冒頭か、ちょっと今迷ってるんですけど、冒頭か始まってからね、入れるかかと思いますけど、まあ始まってからですかね、入れていこうかなと思いますので、また少し、伝え方が変わりますが、引き続きよろしくお願いします。というわけで、今回ですね、テーマとしては、なんだっけ、AI の労働強度ですね。労働は働くの労働ですね。いたばるに、動く、あれ、労働の動って、いや、人間が働くですね。強度は強さの度合いですね。はい、労働強度というわけで、それについて話していきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。しごくりラジオ、この番組はですね、仕事作りをテーマにした、番組となっています。まあ、仕事作りに関するアイディア、ビジネスニュース、仕事作りの考え方ヒントなどを提供している番組です。まあ、キャリアとかっていうとね、ちょっと重たいんですけど、どうですか？重たいですよね。もうちょっと 軽くね、仕事作りってもっとこう日常にありますよもですし、そのビジネスって言葉の定義も、まあ、なかなか難しいんですが、商売とかですね、身の丈、まあ、スモールビジネス何でもいいんですけど、自分に合ったとか、自分がまあ楽しい仕事とか、分かんないですけどね、なんか人によって違うんですけど、そういうのをね、探る活動と言ってもいいかもしれません。仕事作り、仕事作り、まあ、なんかもっとですね、楽しく、仕事もですし、まあ、少なくともなんか目の前のやってることつまんないとか、いやいやっていうところをが、まあ、仕事だと思いたくないし、そうじゃないやり方ないのかなってことを、まあ、人生かけてっていうちょっと大げさですが、まあ僕の中では割と、なんだろうな、楽しくやれないか、不思議じゃないかっていうね、この間1000回一時一円のね、なんかライターじゃないけどね、話しましたけど、なんかそういうのを扱っていく、番組です。はい。そういうことって言ったら、あれですよ、一時一円の話ずっとしてるわけじゃないですけど、はい、です。で、スタンド FM で配信はしてるんですが、スタンド FM ってでね、別にそのスタンド FM で聞けってわけじゃなくて、スタンド FM、 あとは、まあ、リスンっていうですね、サービスもありますし、あともう当然ながら、Spotify、Apple Podcast 等にも配信してますので、そちらでも聞けます。なんか聞いてる人はほとんどいないんじゃないかなと思いますが、 Spotify でも別にコメントでもできますし、まあ、いろんなところでコメントしてもらっても拾えないんで、どうしようかなとか思ってます。まあそんなにコメント来てないんで、全然心配するとこじゃないですけど、とりあえずリッスンとかでもいいですし、まあ、ですね、ユーザーですね、リスナーのあなたがですね、聞きやすいメディアで聞いてもらえるといいかなと思います。ちょっとこれ長いんで、これはちょっと短くしつつ、あと概要欄にですね、また Spotify とか、まあ、リスンのね URL も書いてますけど、スタンド FM しかやってないのかなって思われてる人もいると思うんで、まあ、そういうのはちょっと出していこうかなって、出し損ってやつですね、は思いました。はい、ちょっと冒頭長くなりましたが、なんだっけ、これね、撮り終わったら、編集してやるんで、ちょっとメモっとかなきゃいけないなっていうか、ちょっとメモらせてください。メモりながらやってるよみたいな、まあ画面があるから忘れないんですけどね、Spotify と、はい、Apple Podcast、Apple Podcast、まあ全然僕は聞いてないんで分かんないですけど、最近 Spotify 結構聞いてるんで、で見てるんですけど、全然僕のラジオ出てこないんで、おすすめに、まあ、全然その Spotify なんだろう、おすすめレコメンドシステムに乗っかってこないんだろうなみたいな、ね、別にハックしようとか思ってないんですけど、どうすると出るんだろうなみたいな、なんだろうなみたいな感じがします。はい、まあそれぐらい、ちょっとそれは余談というか、しごくりラジオの話でしたね。はい、今回のテーマですね、 AI の強度、労働強度ですね。これですね、友人と話しまして、まあ実はこの友人もですね、ポッドキャスト、スタンド FM でやっているという情報を得てまして、今度、ゲストに呼んで話をしていこうと思います。このゲスト案も書きながら、タスク整理しながらやってますけど、ゲスト案、はい。ね、 なかなか付き合いの長い友人なんで面白い話ができると思います。 AI かな、 AI と考えるかなとかぐらいかな、うん、まあ AI と考える仕事ぐらいのテーマで考えてます。はい、もう企画もできましたね、ありがたい。もしですね AI と仕事、もしくは AI とか、何でもいいんですが、もし聞いてみたいことあれば、まあ僕というよりも友人に含めて、あれば言っといてもらえれば、ちょっと切り口のねヒントにさせてもらうと思います。でこの友人と話してたところで労働強度っていうですね言葉がありまして、で僕の方でも少し調べてみると、まあ西尾さんという方ですよね、がですね、ツイッターに上げてたんで、それも後で、上げておこうと思います。やっぱそういうですね、なんて言うんだろうな、使ってる人ですね、うん、はやっぱ同じようなこと考えられてるんだなってことで思いました。はい、でそうですね、まあどこから行くかっていうと、まず疲れるって話ですかね。はい、 AI 使ってますかってことで、リスナーのあなたがどれぐらい AI を使ってるかによるんですが、僕の感覚でいくと、まあディープリサーチとかっていうのが出てきました。ディープリサーチっていうのは何かっていうと、まあ AI 側に指示を出すと、なんかバババッと、ね、さまざまな論文もそうだし、インターネット上のこともそうですが、調べてくれて、そのテーマにしたかったレポートを仕上げてくれるようなイメージです。まあ、いわゆる、優秀な秘書みたいな感じですか。はい。で、それはですね、別に30秒とか1分じゃなくて、時間をかけてですね、10分とか、もしくは、放置しておいて、後で帰ってくるようなものです。なんで、無料版とかでも、僕はチャット GPT 有料版使ってるんですが、プラスですね。でも、回数制限がありまして、まだまだ。月に何十、何回、20回とか、そういう感じの回数です。はい。なんで、Google とか他のね、クロードとか、パープレキシとかいろいろありますが、有料だとだいぶ使えるけど、無料だと1日1回とか、数回しか使えなかった気がします。パープレキシとかも使ってるんですけど、1日3回とかだったかな。ちょっとわかりませんが。そんな感じの機能があります。はい。で、これ、例えば、僕がですね、創造性に関して、想像力とその散歩に関しての、研究を教えてください、みたいなことをやるじゃないですか。で、リサのあなたがもちろん分からなかったりするし、僕も分かんないときに、AI が調べてくれて、それを返してくれるわけですよね。しかも、まあ、割とまとめていると。まあ、ただですね、問題もいろいろありまして、インターネット上の、なんだろうな、かなり特定の企業の、なんだろうな、イベントとか考察を参考にしてたりして、これって客観性弱くないかみたいなのを当然普通に入ってくるわけですね。で、論文に絞ってくださいって言えばもっと論文に絞るんで、またいいかもしれませんが、じゃあそれが正しく取れてるかは、そうですね。つまり人が、僕がですね、指示した側が見なきゃいけない。これはもう鉄則で変わらないわけですよね。で、AI 使ってる人なら、そうですよねっていう話ではあるんですけど、 AI をあまり使ってない人は、まあそれ見なきゃいけないんだねって思うかもしれません。はい。で、このペースですよね。じゃあそれがですね、じゃあ1日に3回ぐらいで、その論文のペースもまあ5000とか1万字ぐらいだったら、まあ別にそこまで見て判断するだったらいいんですけど、これがですね、さらに2倍3倍になってって、まあ1時間に1本必ず見てそれやらなきゃいけないとか、もっともっと回数が増えていった時に何が起きると思いますかっていうと、人間側が疲れるんですよね。で、少なくとも僕はそのディープリサーチをかけて読むときに、なんかもう読むのめんどくさいなって思っちゃったんですよね。うん、何万字もあるやつとか。で、当然ですよ。簡潔にしてくださいって言えば簡潔にしてくれますが、なんて言うんだろう。簡潔にすると抜けるわけじゃないですか。どういうことかっていうと、じゃあその創造性と散歩についての、その研究がどういうタイトルかを知りたい。その研究タイトルの実際にどういう、検証してテストしたのか知りたい。まず結果だけざっと見たいとか、いろいろ要望があるじゃないですか、見たいものがね。要は、自分の当て感というか、その探究とか、考える時の材料をどう見ていくかみたいなところの、まあ、根拠とかソースとか分かりませんけど、少なくともそのスポットライトを当てたい部分が常に変わっていくわけじゃないですか。ね。で、だからこそ全体を見たいわけですよね。で、詳細も見たい。だから簡潔、当たり前ですけど、要は要約を400字を読んでも、それは何も読んだことにならないってわけですね。で、じゃあ要約がダメなんじゃなくて、要約をされたものを見て、これは面白そうだなっていう当たりをつけて、当たりをつけたら、その元を見に行かなきゃいけないじゃないですか。で、当然ながら、有限っていうか、人の時間は有限ですし、で、ここに来て、負荷としては、まあ、例えば8時間動けるとしてですよ、動いたとして、 じゃあそれを8時間繰り返すのかって言ったら、まあ多分死ぬっていうか、あのもう頭がついていけないですよね。その1時間ごめんなさい、その論文というか1本レポート見るだけでもまあまあ疲れるわけですよね。そうです。で僕は、周りとは慣れてるとは思うんだけど、それでも全然疲れるし、それずっとやってくださいって言ったら、多分なんか、なんていうんだろう、感覚の話ですけど、脳があんまり動いてなくて、頭動いてないですよ。動いてなくて、なんか情報が、お目が滑ってく感じで、入ってこない。もしくは、なんか、なんていうんですか、スクロールしたな、みたいな感じです。はい。ダメじゃないですか。で、もちろんそれは、なんていうんですか、情報としてとか、重視すべきことがないもので、見た感じ、別にそこまでかなって思ったら、別に、捨てていいですよね。だけど捨てていいかどうかの判断の前に、その前にいわゆるちゃんと見て理解しないといけないわけですよね。じゃあそのちゃんと見て理解するっていうことは、もう当たり、もう気づくかもしれませんが、限界があるというか、一日ね、数時間、1、2時間とかで限界なんじゃないかなと思ったりしました。それぐらい人間の脳の処理能力って、まあ少なくとも僕はですね、僕の処理能力ってそんな高くないなっていう話でもあります。でじゃあその僕の処理能力を参照っていうか標準でしなくてもいいんですけど、仮にそれを標準とした場合、まあ仮に僕の AI の使い方が標準っていうか、まあよくわかんないですけど、にしても AI のがまあすこぼるというか、10倍と比較するまでは10倍100倍ぐらいめちゃくちゃ早いわけですね。そもそも書けないですよね、まとめて調べてね、もう無理じゃないですか。でそれをやってのけるのが AI なわけですよね。でその AI のペースについていくと何が起きるかっていうと、まあいわゆる労働強度ってことで、その時間あたりに、なんでアウトプットするような、なんだろうな、このパフォーマンスみたいなものがね、見て読んで聞いて書いてこれですよねみたいな資料まとめてみたいなことでもいいんですけど、何でもいいんですけど、それがですね、強すぎるわけですね。高すぎるって言った方がいいですよ。だからこの労働強度っていう観点からすると、 AI の労働強度が高いがあまりに、人間がそれについていこうとすると、まあ、少なくとも人間といってのはここでは僕ですけど、がついていくと、まあ、疲れてしまうと。むしろやりすぎなわけですよね。だからまあ、なんか分かりやすく言えば、1日16時間働いてるみたいな感じになると思います。1日16時間働いてる人もしかしているかもしれませんが、まあ病気になりますよね。で死にますよねっていう、笑い話じゃなくて、全然おすすめしないというか、やめてくださいと。で逆に4時間働いてる人はが死ぬとかは多分あんまなくて、厳選した4時間とか、4時間でできることをやっているとかいうわけですよね。だから世の中的に4時間だけ働けっていう方向にしていった方が、僕はまあ極端ですけど、2択だったら絶対そっちがいいなと思うわけです。で AI は当然ながら16時間働きましょうっていうツールじゃないですよね。4時間働きましょうってツールですよね。なっていくか、社会がそうなっていくかは、まあ、非常に怪しいし、そうならないとは思うんですけど、ならないと思うんですけど、まあなんでかはまたね、まあ簡単に言えば社会がそうなっていかないっていうことなんですけど、まあそれは置いといて、そういう労働強度に付き合う必要性はまあないんじゃないですかねっていう話なんですよ。で、ただその西尾さんという方も書かれてたと思うんですが、ただ問題はじゃあ、その何だろう、1日1時間ぐらいでゆるゆるっと AI と、まあ1時間がダメじゃないです。30分とか1時間とかぐらいで仮にして AI と付き合って、あ別にこんなんでいいよ、はいはいやっといてみたいな、まあいわゆる今まで人間がやってきたことがあって、しかもそれがなんか Excel ポチポチとか、ネットポチポチみたいな、その何だろうな、AI がつまりやれてしまうようなことっていうところが、まあ単純な自動化だけじゃなくて、 A を B にしてくださいとか、なんかテキスト変換してくださいとか、これをね、画像を変えてくださいみたいな、そういう単純作業なんでもうできてしまうじゃないですか。だかつここからそのなんか大事な論点を挙げてくださいみたいなものもできつつあるわけじゃないですか。もうできてる、ほぼできてる。だからその論点が確かにずれてる、ハレーション幻覚を起こすっていうのはあるんだけど、で見てチェックしてったら、まあ、そこまでおかしくはない、まあ、少なくとも AI がまとめましたみたいなのを見た時に、それ人間がチェックしてそこそこ修正かけてたら、まあ割とまかり通ってる感がありますというか、まかり通ってると思います。と思いませんか。っていうか僕は思ってて、だからそのまま AI 全部出したやつはダメだけど、修正かけて変更して人間が見たら、まあ、そこそこ使えるものになる。で当然人間がディレクションしなきゃいけないから、まあ友人も言ってましたけど、中核管理職だとか、そのディレクションとか、まあ要は上司みたいな、マネジメントみたいな、 AI をマネジメントする AI 部下に指示するっていう感覚になっ ってきてるんですよね、きっとね。だからその上司である、まあ、あなたもしくは僕が指示が悪ければ AI、従業員というか AI 部下が変なパフォーマンスを出してくるんで、そこは修正してくださいよってことで、まあ、AI を使うことがまあ求められるし、そうならざるを得なくなっちゃうんですよね。で、AI がポンコツで全然ダメだっていうかね、例えば資料作ってって言ったら、なんかよくわかんない漢字でなんか資料って文字を書き始めたら、それはあのギャグではいいですけど困るじゃないですか。まあさすがにそれはもうなくて、うん、AI を全然使ってない人はもう驚くべきことなんでしょうが、使ってる人にとっては、まあ、このあたりはかなりリアリティを持って、共有できてる感じかなと思います。まあこのあたりは全然興味持ったらぜひ使ってくださいということで、まあ、強いるわけじゃないですね。はい。で、そうなっていった時に、広告な、例えばなんだろうな、インターネット広告を出してます、毎月レポート出してくださいみたいなやつも、もうほとんど AI でできちゃうわけですよね。はい。で、そうすると、まあ、月に1本、クライアントに何十本あって、それも毎月出してたけど、クライアント側もまあ理解してきて、なぜなら、クライアント側も AI を使うわけですよね。そうすると、あそこから送ってくるレポートあるけど、まあ、見てなかったり、見ても解釈するって時に、まあ、参考にならないから、もうこれ AI で変えようかってことで、レポートでね、お金取ってたら、レポートの分で費用、レポートだけで費用請求できるかとか、そこは置いといて、その分、ね、広告代理店側ですよね、それ運用してるところがやらなくてよくなるわけですよ、多分ね。だそうなると、その分お金が減るか報酬が減るか労働、まあ、労働が減るって感じですよね。そうすると広告代理店側が違う仕事をやらなきゃいけなくなるはずです。でもそんな単純にいかなくて、クライアント側もいやなんか使ってんだけどよく分かんないってことになってきて、まあ、結局何を見てどうしていいかってことが、 AI が出すアウトプットをしても、なんか有用なプロンプト入れてよって言ってもやっても分かんなくなるわけですね。うん。で、結局人間の体験とか経験とかが問われていくってことで、ますます人間の教育とかそのスキルとかっていうことに対して投じるようになるっていうのが、まあ、僕の見立てですし、社会的にもそうなっていくはずなんですが、全然そのね、教育ってことに対して価値がありますよねっていうふうにあんまり言ってる人がいないっていうのはちょっと怖い部分がありますよね。むしろあのそんなこと以上に人間が教育すると大事だよなんて言ってる以上に AI の方の進化とその労働強度が高すぎるんで、人間側がもう考えなくていいってね、よく言うじゃないですか。考えなくてもいいからもう AI が全部やってくれみたいな、まあ、だけどそのもともと考えたり考え方とか、そうなんだろうな、うまくいかなかったりとかっていうのがやっぱりあるわけで、そうなるとあの僕はね、まあ、前回言ったと思うんですけど、 AI が社会作ってるわけじゃないんで、人間が社会作るんで、まあ、そこは主導権取ってバシッとやらないと、別に力強いリーダーシップがいいなんて意味じゃなくて、単純に乗っ取られるというか、AI は乗っ取ってないんですよ。 AI は乗っ取ってないんだけど、人間が乗っ取ってほしいみたいな感覚があるから、そうなってくってだけですよね。で社会って多数の方に寄っていくから、そういう考え方が多ければそうなってきますよね。でだから僕みたいなことを言ってる、なんかね、人間の学ぼうみたいな、人間で学ぶぞみたいなことを言ってるのが、まあ、すごい、トンチンカというかですね、勘違いというか、少数派にもしかしたらなるかもしれません。まあなってもいいんですけど、まあ考え変わってるかもしれませんけど、とりあえず今そんな風に、はい、思ってます。だから労働強度をごめんなさい、高めたら疲れますし、大変だから、まあね、調整してくださいと。やりすぎは禁物です。1日16時間働くような感覚で、AI に8時間ずっと付き合ってやるっていうのは、まあまあおすすめしませんし、やめた方がいいと思います。で、仮に8時間使ってるよっていう人がいても、それが、なんだろう、その学びとか、なんかその、負荷についてってこられるなら全然いいと思います。はい。それだけです。だからその負荷具合が人によって違うし、求めるのが違うから、まあ、一概に言えないってことですね。多分これもいろんなケースが出てきてまとめられてったら、もっとわかるかもしれません。うん。だがしかしです、最適なものがいきなりわからないので、AI を使ってやって上で、そういうものが生きるってことにしかならないです。うん、それはもう何でもそうです。で、次に労働強度が低い場合ですね、弱い場合、そんなに AI 使ってないよみたいな感じで、たまにさっき言った広告の運用画面見てポチポチってやって AI に任せて、はい終わりっていう風にして、 AI で出して終わり、今までやってたことがやらなくなって楽だなっていう人は、これは今度は逆に学んでなかったり成長っていうことが弱いので、そのスキルにならなかったり、その要はあのただ代替されていくっていう風になっちゃうんですよね。これは別に煽ってるわけじゃなくて、要はね、ずっとやってるルーチンでやってることがあって、ね、ルーチンっていうのは、AI ができるようなことっていうのも入っています。はい、自分しかできないルーチンっていうよりも AI ができるようなことが まあ、要はルーチンの方に侵食することができるの で毎朝何か出してくださいとか毎日こういうのやってくださいって言って AI ができてしまうことは原理的にはできるわけじゃないですか。でそれに気づくかどうかみたいな話で、人間がみんな気づき始めるかどうかは置いといて、まあ早い人は気づいてそれをやって AI ができることを自分がやったことかのように見せるっていうテクニックでまあしのぐこともできますが、多分これはまあちょっとずる賢いとかね、賢い人はできるかもしれません。ただそれも結局は社会はバカじゃないのではい、全然賢い人もいますし、あと AI も賢いので気づいていくわけですよね。社会的に気づいていく、みんなが気づいていく、はい、なるとバレるので、それも無価値化するって感じもします。つまり、AI に疎い人をまあ騙すじゃないけど、こちらやりますよって言ってさぞかし自分が考えたかのように AI のアウトプットを使うなんてことがまあね、もしかしたらまかり通ってるかもしれませんが、まあ、これはまあすぐ駆逐されるというか消えていくでしょう、淘汰されると思うんでそんなに心配してないんです。でむしろどちらかというとその強度が低い中で AI をあまり使ってないみたいなところの中で、それが AI を使うことがあまりできなかったらもう全然それで別に高めていくし、それはそれでいいんですが、だからといって AI を使わないから、なんて言ったらその労働強度が高くあり続けるかっていうと、またねえ、それはどうかわからないわけですよね。で、労働強度もじゃあ何をどんな仕事をしてどんなアウトプットをするかによるんで、一概に労働強度で全部言えるわけじゃないんですけど、まあ少なくともそのプログラミングとか IT の世界だったら、まあ僕がね、そこに使ってるわけじゃないんで、間接的な言い方になっちゃうし、客観的な見方になるんですけど、確かに、プログラミングとかシステムを作っていくときに、そのね、一個一個のプログラムをやっといてって言って、組み合わせて積んでった方が多分早いし、それなりのものができるわけですよね。多分ね。それはもう2倍とか3倍じゃなくてものすごいね。それをどれだけね、AI 部下を支持できるかっていうスキルになってくから、もう全然ゲームというか、労働の仕方が全く、プログラミングが変わってきちゃうってことですよね。でそれを良しとするかどうかは置いといて、それをまあ仮に1人の企業、もしくは一企業とか、企業の中の誰かがやってった時に、できてしまった場合っていうことです、うん、できてしまうケースがある。できてしまったらそれに準じて、あ、できるんじゃないか、オリンピック選手じゃないけど、こうそのなんかね、10秒ですよね、何でしたっけ、 100m 走10秒の壁って破れないと思ったけど、破れたら結構みんな破ってくるみたいなやつで、やってみたら結構できるってことはあるんですよね。精神論みたいな話ですし、ザ精神論なんですけど、だからそんな感じで AI もあれやってみたら結構できるじゃんってことは結構あって、それを開いてしまったがあまりにがあまり開くなんてことを思わなくて、開くから開くしやるし、でできてしまうっていう話です。はい、そうなると、AI 強度低くて要はあんまり使わないっていう人でもやらざるを得ないし、低いと今度はなんていうんだろうな、そのみんながみんな AI 部下を持っててマネジメントしてる中で、自分はその単発一人、人間一人だけでやっていくから、ちょっとなんて言うんだろうな、 AI 前提のパフォーマンスを求められるときにしんどくなるわけですね、それを比較されるとね。だからまあ本当感覚的な話になりますが、いや全然自分はその AI を使わずもできるパフォーマンスというかアウトプットがあり、それは AI で無理ですっていうのがもう確立されててあれば、認識されてたらそれは全然いいんですよ、うん、でかつまあ贅沢じゃないんですけど、もっと言うならそれが学びとか、なんていうんだろうな、同じことやってて飽きてるとか全然つまんないよねっていう風に生きているみたいなことじゃなかったらいいと思いますが、まあなかなか厳しいと思います。うん、だからもっと言えばその会社員とかの人で、多くの人の働き方が会社員っていうのがあったりするわけじゃないですか、自営業少ない。そういう時にまあ別に会社員自営業のね対立じゃないんだけど、それ自分でやるっていう感覚っていうことを AI を持って試してやるとかっていう風に、要は自分の未知なことを AI をパートナーにしてやるっていう風にポジティブに使える人もいれば、ネガティブな意味で会社員で会社やってて、ごめんなさい、会社に勤めてて AI 使えって言われたからもういやいや使ってるみたいな人もいると思うんですよ、多分ね。多くの人がそうなんじゃないかなと思ってて、でその場合、全然ポジティブじゃなくてネガティブに情報漏洩がするとか、なんかリスクがあるとか使い方がわからんみたいな風になってて、まあものすごくこう保守的なわけですよね。うん、でなんでかって言ったら、別にこの保守性とか会社員の人をかばうっていう立場にもなく、別に責める立場も僕はないんですけど、単にですよ、すごくシンプルで、使ったところで生産性が上がりました、はいってなって自分の給料上がんないですよねっていう、本当にね、みんながみんな思ってないかもしれないけど、 じゃあそれでね、なんかプラスになるかって言ったら、新しいことを覚えなきゃならないし、なんか間違って使ったら怒られるし、でかつそれを使わないと、あの、なんだろうな、給料上がるわけじゃないから積極的に使わないけど、もう渋々使ってると。で渋々使うと確かに生産性が上がった2倍に上がりました。ただ自分の就業時間変わらないし、ね、今新卒は給与上がってるけど、そうじゃない中堅どころとか給与上がってないですよね、多分ね。だからもう中堅どころでかつ AI を使えみたいなところの人ってもう不満たらたらなんじゃないかなってことですよね。何にもいいことはない。社会がどんどん変わってっていろいろやれるっていうことがあるのに、なんかいわゆる何ていうの、 IT がいいって言われてるけど IT なんか入れる余地ないよみたいなことで、ひたすらこう、なんていうんだろう、パソコン使わずに紙に書いてるみたいな感じ。いや、うちは業界は違いますからみたいな人って感じですよね。まあまあそういう方もいらっしゃる、そういう業界もあるから、別に全部 AI 入れろ、全部 AI やれってことではないんですけど、その何て言うんだろう、その流れがある中でどこまでやってみるかってところでポイントになっていくかなと思います。でもちろん僕は答え持ってなくて、正解ももちろん持ってないです。はい、分かんないです。で駆逐されて、あのアイデア出しもしっかり、企画を作ることもしっかりね、リサーチすることもしっかり、もう全部消えてって AI にやられて、あ、もう終わったみたいな時代も来るか、時代というかもうその時がもはやもっと来る、早く来るかもしれません。その時に仕事クリエイター、仕事作りって何するのってことで、その中でもひたすら探していこうと思います。まあ例えば AI の使い方わからないっていう人もいらっしゃるじゃないですか。教えますよ。はい。これが仕事作りってやつですね。まあ、簡単にはなかなか死なないというか、しぶとくサバイバルしていこうかなと思います。仕事作りってそんな感じです。サバイブする感じです。生き残るためのものです。AI のなんか喋り方、例えば、まあノートブック11、Google のね、サービスありますが、ポッドキャスト風に喋ってくれるんですよね。面白いんですけど、聞いてると飽きてくるわけですよ。うん。まあ、いろんな人の喋り方があって、癖があって、なんかフィラーとかね、この、えーとかあーとか僕言いまくってますけど、えーとかあーとかまーとか、そうですねとか言いまくっていいんで、いいんですよ、言って。で、その人の個性でいいじゃないですか。うん。それをね、ドーンとぶつけていくようなこと。だから、そういうノートブック LM みたいなアウトプットを聞いて、それに対してコメントして、こういうふうに修正した方がいいですよっていう人は、まあ、ごめんなさい、AI アナウンサーではできなかったりするし、もしくは、AI アナウンサーが言うと AI みたいになっちゃうから、あのアナウンサーとかが人間の感覚や社会の感覚を持って変なマナー講師にならないようにね、ズームで対処するのは最後ですとみたいな、そういう変なマナーを作らずに、まともというか本質をついた、ものができる方だったら、それは仕事になりますよね。だからアナウンスするとかね、話すっていう仕事も全然変わってくると思うんですよね。だから AI ポッドキャストみたいなやつはちょっと気持ち悪いなっていうのがあると思うんですけど、 AI ポッドキャストが気持ち悪くなくなってきて、僕とね、忖度なく、変わりなくねやれたら、ここで喋ってる人、 AI との喋りをまあ楽しんでくれる人もいるかもしれませんが、なんかちょっと怖いというか気持ち悪いですよね。まあ、やってる人いるかもしれないんでごめんなさい、まあまあまあ、で、なんで仕事作りって別に時代が AI 時代だとか、 AI 強度が労働強度が強いとか低いとか知らなくて、まあ AI みんな使ってろうがなんだろうが、 AI 時代に合わせて仕事作りをするから、まあ仕事はなくならないような気がします。仕事作りっていうのは別にそのなんていうんだろうな、今しかできないこれとかっていうような、そういう意味でもなく、その時代時代に合わせてこういうのが価値あるんじゃないかとか、こういうことで困ってる人がいるんじゃないか、じゃあこれやってみたらどうだろうか、もしくはこういうの楽しそうだから自分からやってみないかっていうようなことを、まあ、指します。なんかこういう話でね、少しでも伝わっていくと思うんで、 AI と、仕事、まあ要は人間が問われるわけですね、結果的にね。はい、僕もだから最後まで喋、り続けて立ってられるのか、もう、ね、あなたの話 AI に話した方がいいよって言われたらもう悲しいですけど、でもまあそういう時代には なりつつあるんじゃないかと思います。でもそういうところを含めて、いや、なんか僕らしいとか人間らしいとか、まあいろんなラジオポッドキャストもあるし、いろんな仕事をやってる人いる中で、その人の別に癖をなんか愛するじゃないけど、人のね、その癖をなんかいいなって思えないと、もう人付き合いやめちゃいますよね、そういうこと言った。で、一方で人ってやっぱ人との話とか付き合うってことがすごく大事だから、まあ僕はそれだからこそ前話してきましたし、今後やっていくところであり、今やりつつあるんですが、その仕事スペースってことで場を作っていって、まあ、そこにね、まずいろんなね、僕を起点に、僕を入り口にして興味を持ってもらう人を出してきてできて、まあ、そこでですね、話をしていこうかなと思います。別に何だろうな、世の中に対するなんだっけ、あれ名前忘れた レジスタンスみたいなね、活動みたいな抵抗するわけじゃないですけど、なんて言うんだろうな、まあ人とね話していくって一応大事かなと思います。だから みんなね、あの万人 OK みたいな感じで全然もちろんないので、僕も全然人を選びますが、まあ一方で聞いてる方もね、まあ僕という人を選んでくれたらそれなりにね対応したいっていう、なんか偉そうな感じになってますけど、別にそういうこともなく対等なんで、一緒にね AI なり仕事なり、もしくは仕事作りか、自体を楽しんでいければいいかなと思います。今回はですね、 AI の労働強度というところのお話でした。労働強度が高ければいいわけでもないし、疲れますし、人間ね自分がダメになったら意味がないですから、まあ AI メンタルサービスとかもねほどほどにって感じはします。まあどうしても辛かったからやったらいいと思いますが、なんかしょっちゅう話してどうかっていうのは、まあまたどうなのかなと思ったりします。わかんないです、はい。それが救いになる人もいるんで、まあ一概にどうかは言えないですけど、で一方で使わない、全く使わないっていうのもまたどうかなっていう話で、使ってみて、どういうところが使えるかを探っていくのは今後の、まあなんだろう、いわゆる、なんかインターネットでメールができるとか、インターネットでやり取りできるとか、なんかそう、なんていうんだろうな、そういうパソコンを少し触れるとか使えるみたいな話の AI っていうのが、まあスキルとか言わずに一つの、なんだよ、人が使える、仕事をする人が使えるみたいな感じになってくるのかなと思います。まあでも、そんなこと言っても仕事ってなんだろうなってなるんで、すごいふわっとした定義ですけど、はい。まあ一緒に考えていければいいかなと思います。今回は以上となります。しごくりラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。